あなたは何をするために生まれてきたのでしょうか。この問いかけに、あなたは今自分の中でどんな答えに出会っているでしょうか。決まりきった回答ではなく、あなたの本心はどうでしょうか。バリバリ仕事をこなし、お金を稼ぐ、社会で認められる地位を確立するために自分の能力を最大限に生かそうとエネルギーを注ぐ、そしてそうできる自分を称える人生。夫、または妻、子供と小さな輪の中で自分の持ち時間、体力、気力を注ぎ込んでいく人生。幸せの基準はいろいろ、まさに人生いろいろという思いを心のどこかに持ちながら、この学びをやっている人は多いです。そんな人で、私は学びと出会ったから良い人生を歩いていると思っていたら、それはとんでもない話です。学びに集った同期を見てください。この同期の修正はとても大切なことです。間違った同期のまま、いくらここに、セミナーに集っても、そして地域の人たちと、どういうか毎日、勉強をしていると思っても、同期が間違っていれば全く効果は生みません。そのところをよく知ってください。どんなに学びをやっていると言っても、二股では確かな成果は得られません。まさに二兎を追うものということです。一足飛びには無理かもしれませんが、だんだんにしかし確実に比重を移していく姿勢が何としても必要です。時間は本当に早く過ぎ去っていきます。若いと思っていて体力、気力があると思っていても、二股でこの学びを進めていてはあっという間に自分の人生が終わりになってしまいます。体力、気力がなくなっていきます。このセミナーは皆さんもご存知のように体力、気力が本当にいるんです。自分の心の中の闇のエネルギーを自分の肉体を通して知っていくということは体力、気力が勝負です。そのところよく知ってください。学ぶ時期は限られています。どんなに若くても本当に一瞬で過ぎ去っていくのがこの肉の時間です。意識の世界はそうではありませんが、肉を持って学ぶということがとても大切なことなんです。肉を持って学ぶことは難しいけれども、肉を持ってしか学べない、今私たちはそういう段階です。あなたは未だに肉の世界にどっぷりではないですか。そういう人は自分の周りで何か問題が持ち上がってきたときに、やっぱり肉だという思いが見え隠れするのではないですか。やっぱり肉だ。その思いを払拭させない限り、愛へ帰る道を見つけ歩いていくということは困難を極めます。何億年という中で天生を繰り返してきた私たちに残されてきた時間は、あと300年です。ここのところ、自分の底、底の底、底の底の底、さらにもっと奥底のエネルギーを感じていくことによって、はっきりとそれぞれ自覚していただきたいと思います。人の話を聞いていてはわかりません。自分の心で感じていくんです。現象は自分のためにあります。人がどのようなことを感じようが、自分の心が感じることがなければ、それは何もなりません。そのために、今あなたがそこに座っていて、この学びに集っているということを忘れないでください。もう一度冒頭に戻ります。あなたは何をするために生まれてきたのでしょうか。愛へ帰る道を自分の中で確立できない人生は暗黒の人生です。今日、明日、明後日と自分の心で感じていただく現象の時間をできる限り持ちます。それぞれの学びに活用してください。これからの自分の人生に活用してください。何のために私たちは生まれてきたのか、何のために今ここに存在しているのか、自分に問いかけていくことはとても大切なことです。何か日常の中でつまずきがあったとき、そしてこの学びをして どうしてもしっくりいかないっていうか、何かどん詰まりを感じた時、この問いかけを自分にしてください。私は一体何のために生まれてきたのか。この問いかけをどんどん自分にしていってください。自分の心で答えが見つかるまでしていってください。そうしていくことが自分に対する限りない優しさ、愛だと私は思っています。自分の蓄えてきたブラックのエネルギーを肉体を通して知り、その自分に愛を伝えていくことが私たちの仕事です。死ぬまで元気で参りましょう。そのために肉体細胞の活性化を心がけてください。7時間睡眠を基本に生活のリズムを整えてください。肉体細胞と歩調を合わせて、肉体細胞と同じ方向に心を向けていくことが肝心です。そして水素水を愛の水素水に変えて毎日飲んでください。特に水素水にこだわる必要はないと思うんですけど、今現在体の調子がもうすでにおかしいっていう時は、人はやはりこの水素水は、やはり医学的に効用があるということですんで、水素水を、手に入れて水素水を毎日飲んでいくようにしてください。ですが肝心なことは、ただ水素水を飲むだけではダメなんですね。水道水でも、あるいは市販のお水でもいいんですが、この愛の水素水に変える、この変えるというところがとっても大事なんです。愛の水道水に、愛の水素水に変えること、さらに飲む瞬間に大池富吉に心を向けることです。それを習慣化してください。もちろん変えられる度合い、向けて合わせられる度合いにその差は生じますが、そんなことを言っていてはことが始まりませんので、とにかく習慣化することです。ここだけのお話っていうかあれなんですけど、大池先生がおっしゃるには、その体の調子が本当にこう悪くて、ここで手術するしようかとか、抗がん剤というか、なんかそういう強い薬を飲むかとか、そういう状態にまでなっている人で、この愛の水素水を飲もうと自分で思った人は、その自分でその愛の水素水に変えるっていう技能っていうか、能力っていうか、そういうのが自分で足らないっていうか、そういう人は、まあ今でしたら大池先生にご一報ください。皆さんがすれば、大池先生もお忙しくなりますんで、それを大池先生に行って、水素水を愛の水素水に遠隔操作して変えていただいて、その愛の水素水を種にして転写していくということをしながら、自分の肉体細胞と調和して、この学びを、本土を進ん、一歩でも半歩でも進んでいく、材料というか、そういうことにしていただけるならば、大池先生に連絡してください。ちょっと腰が痛いとか、足がどうだとか、そういう人はいちいち先生のところに連絡はちょっとご勘弁お願いしますけど、本当にここがという人で、もし自分のその愛の水素水に変える力っていうか、そういうのが不足していると思われるならば、ちょっと他力でも、もう他力は分かってるんで、先生にちょっとご一報お願いします。そして言うまでもなく、瞑想、ただし瞑想の習慣化、継続化です。喜び、ありがとうの人生はこれなくしてありえないことを心から納得して、愛へ変える道を自分の中で確信していただきたいと思います。この正しい瞑想、今でしたら1、2、3の瞑想なんですけど、この瞑想を できる限りやっていただきたいと思います。それぞれ の場所で仲間とこの 1,2,3 の瞑想を毎日っていうか何か一生懸命されているかと思いますけども、その瞑想が果たして本当に 1,2,3 の瞑想なのか、そのところをよく見極めながら、こういう大きなセミナーで、自分の心の体験と比べながら、いろいろ試行錯誤しながら自分でやってみてください。